Death Radio.
はい、というわけでアップレディオ第22回目ですね、お届けしていきたいと思います。来客メディアコンサルタントの佐藤明です。今回もアップレディオをお聞きくださいましてありがとうございます。というわけでですね、今回はブログを6年続けたことでですね、様々な恩恵を受けてきたわけなんですけれども、そんな僕が思うですね、投資すべき3つのことということについてですね、お話をしていきたいなと思います。で、その前にですね、つい先日なんですけれども、僕がですね、定期的にお世話になっているファッションコーディネーターの石井隆さんという方ですね、とあとは、もう企業仲間のですね、松原純一さん、多分ご存知の方ね、お二方とも結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、その方がですね、ちょっと立ち上げた、コーディネートプロフィール写真の撮影のですね、第1号ということでですね、申し込みをさせていただいて、で、コーデしていただいてですね、写真撮影ということでしていただいてきたわけなんですけれども、純一さんとはね、もう6年 よりちょっと長いぐらいですかね、ちょうど本当6年くらい前から、僕も純一さんもですね、もうちょっと今のままじゃいけないと、なんとかね、いろいろと抜け出したいこととか、これからの先のことを考えた時に、ちょっと起業という道があるんじゃないかということでですね、ブログを始めた、同じ同期ということでですね、ずっと付き合いがあるわけなんですけども、何年ぶりだろうな、2年3年ぶりぐらいですかね、にちょうどね会えるっていうこともあって、もうすごい嬉しかったんですけども、やっぱね、久しぶりに会ってね、ますますね、純一さん力つけられてて、もうね、同期の中で本当頭一つ二つどころじゃないぐらい抜けて、もうトップずっと走り続けてるわけなんですけれども、やっぱね、同期すごくいいんですよね。たまにね、会うと元気にしててすごく嬉しいなと思うところもあったりしますし、あとはやっぱね、その直接で会う機会があんまなかったとしても、オンラインとかでね、例えば Facebook だとかメルマガとかブログだとかね、さまざまな形で、こういう関係で続けていけるわけなんですけども、そういった活動とかを見ることによってやっぱ刺激を受けたりとかですね、自分も頑張らなくちゃなということで鼓舞されたりとか、やっぱそういうのとかってね、すごくあるので、やっぱね、いいなと思いましたね。純一さんとかね、あと、石井さんもそうですけども、ゆくゆくはこのアップレディオのゲストにね、お迎えしてちょっとお話ね、一緒にできる機会が作れたらなと思っているわけなんですけれども、なんだかんだでもう6年経って、でも7年目ということで、ブログね、ずっと続けてきてるわけなんですけども、いろんな本とかでもお話はね、書かせていただいてるんですけども、最初の2年間ね、やっぱね、全くね、成果が全然出ない状態で、よく続けてきたなとか思うんですけども、そういう中でも、僕自身も含めてですし、あとね、周りの同期とか、あと教えている瀬戸さんとか、あとね、仲間たちとか見てもそうなんですけども、結局のところやっぱ成果が出るか出ないかっていうのって、やっぱある程度何に投資をしているのかっていったところでやっぱ変わってくるんじゃないかなっていうのが、やっぱ改めてね、すごくね、思うところなんですね。で、投資って何っていうと、一般的にはね、その金融商品に対しての投資っていう、そういったイメージを持たれる方が多いのではないかなと思うんですけども、もちろんね、その将来のためにね、そういった金融商品に対して投資をしておくってこともすごく大事なんですけれども、それに加えてですね、やっぱりその仕事、商売をね、繁盛させていくという意味では、やっぱりね、その商売そのものを繁盛させるために投資するべきものがあるなということがですね、3つですね、いろいろと考えたんですけど、大きく分けるとこの3つだなと思うことがあったんで、ちょっとね、それについてお話をしていきたいなと思います。でね、このこれからお話をする3つのことなんですけども、多分ね、何かしらはあなたもやられてると思います。もしかしたらね、全部やられてるかもしれないんですけども、もしね、やっぱね、やってるってことであれば、もうそのまま自信を持ってね、続けていただきたいっていうのもありますし、一つしかやってないとか、 あとは、やってないものがね、いくつかあったっていう場合は、やってないものに対してですね、やっぱ投資するようにしていただきたいなと、思います。はい。ということでですね、じゃあ何に投資していったらいいのって言ったところなんですけども、まず一つ目ですね。一つ目は場所、環境ですね。それへの投資がやっぱりすごく大事だなと思います。で、どうしてもね、例えばインターネットで起業するとかって、まあ僕とかもそうだったんですけれども、そうなってくると、なんて言うんですかね、孤独なんですよね。まあ自分自身やってて、別に誰かね、周りで見てるわけでもないしって言ったところで、まあ孤独なことも結構多かったりとか、もあるわけなんですけども、やっぱね、やってて思うのが、自分のことばっかりやってるとね、どうしてもね、すごくね、視野が狭くなっちゃうっていうのがあるんですね。もちろんそこを突き進めていくっていう意味では、ぐっとね、そこにフォーカスをするっていうことは大切ではあるんですけども、ただ、あまりにも視野が狭くなりすぎてしまうと、本当であれば、例えばビジネス成功させていく上で、その市場をずらすとか、そういうお話とかもあったりするんですけども、ちょっとね、市場をずらしただけで、実はめちゃくちゃ成功したりとかね、本当引く手あまたの状態になってしまうっていうのを、本当によくあるお話なんですけども、そういったチャンスとかですね、あとは今の流れとか、まあ、トレンドですね、そういったものっていうのを全くね、把握することができなくなってしまって、すごくね、機会損失をしてしまうことが多いわけなんですよ。で、そうならないために結局どうしたらいいのかっていうと、やっぱりそういった環境をですね、自分自身が仕事をするっていう、自分自身のための環境というところもそうなんですけども、自分がこれから成長していく、あとはお客様に対してより有料なね、ですね、サービスとか商品提供していくっていうためにも、やっぱその環境への投資、場所への投資っていうのはすごく必要だなと思ってます。で、今って本当にすごくですね、こういった環境っていうのに飛び込みやすくて、まあオンラインでもね、まあ僕もやってますけども、オンラインスクールがあったりとか、あとオンラインのサロンですね、があったりとか、あとは、まあ教材があったりとかっていうので、で、それ買ったことによってね、コミュニティグループ参加できるようになったりとか、そういったこともあります。あとはね、もう本当に、例えばストアークとか見てもそうですけども、そういった何かね、コミュニティが主催しているようなものとかもいっぱいありますし、起業家のための、なんかコミュニティみたいのとかって結構あったりするじゃないですか。まあ、名刺交換するだけの場っていうのはあまり意味ないかなと思うんですけれども、ただね、やっぱりそういったところで、ね、いろんな人に会うことによってですね、あ、こんなこと、もしかしたら自分だったらできるかもしれないなとか、あとはたまたま来た方が自分がね、すごく提供できる商品を必要としている方で、そこからね、お仕事の話につながったりとか、場合によってはね、協業させていただいたりとか、っていうこととかもやっぱりあったりします。で、あとはね、やっぱいろんな異業種の方とかとですね、接することによって、あ、この業界でこういうことを求められてるんだったら自分こういうことを提供できるなっていうことを気づけたりとか、あとは、あ、今ってこういったトレンドがあるんだとか、あ、こういった成功事例があるんだ。で、逆にこういったことをして失敗しちゃったんだとか、あ、これやるとダメなんだなとかっていうのでですね、本当にいろんなことをですね、知ることができるんですね。で、そうすることによって、やっぱりね、視野すごく広げることができるっていうのがメリットだなって改めて思いますね。まあ、僕自身もね、複数のコミュニティに今も所属したりとかですね、あと自分自身が運営しているコミュニティもあったりとかするわけなんですけども、やっぱそれぞれね、色が違いますので、参加する方も違いますし、あとコンセプトも違ったりとか、そういったところでね、やっぱり学べることすごく多かったりしますね。で、あとは、まあ最初にね、同期の純一さんのお話ししましたけども、まあね、仲間ができるっていうのもすごく大きなメリットになります。まあメリットっていうとなんかちょっと打算的に聞こえてしまうかもしれないんですけども、すごくこれはですね、お互いにとって、いい関係を築けることができるなと思いますね。これはやっぱりで、場合によっては、もしかしたら自分が成果出てないんだけど、相手が出ててっていうところでちょっとね、苦しく感じてしまう時とかあるかもしれないんですけども、でもそれはそれで、じゃあその人ってどうやって成功したんだろうっていうことで、場合によってはね、ちょっと飲みに行ってお話ししようよっていうのでね、話したりとか、まあ僕もよくやってましたよ。スカイプ使ったりとか、あとはメッセンジャー使ってね、通勤中によくメッセージ交換したりとか、もう本当によくやってましたけども、そういうのをやることによってですね、やっぱ孤独、完全な孤独っていうのはやっぱ回避できるっていうのと、あと一緒に頑張ってる人たちがいる、あと志が同じ人たちがいるっていうのはね、すごくね、励みになりますね。 なんですごくいい面が多いので、やっぱ環境、場所への投資っていうのはやっぱすごく大事だなと思います。今ね、オンラインサロンとかだと、例えば DMM とかもね、そういったサロン主催してるところとか、紹介してたりとかしますけど、そういうの探して入ってみるのもいいですし、気になる方とか、この人いいなと思った方とかいたら、そういう方に直接問い合わせてね、なんかやってないですかっていうのって参加させてもらったりするっていうのもすごくいいのではないかなと思います。はい。これがまず一つ目ですね。場所、環境への投資ということです。で、二つ目なんですけども、二つ目はですね、学ぶことへの投資ということですね。これ一つ目とちょっと似てるところもあるんですけれども、やっぱりですね、その、我流でやるっていうのは、まあね、これね、誰もが言うことなんですけど、やっぱね、我流はね、成果出ないんですよ。これはもうね、仕方ないですね。だって、今までやっててできなかったのに、その先ずっとやっててできるようになるか、それまずできるようにはならないわけなんですね。まあ、プロのスポーツ選手とかもすごくわかりやすいですけど、必ずコーチつけてたじゃないですか。まあ、それもね、わかりやすく、やっぱり成果出る方法を知っている人とか、成功をした人とかをね、育て上げた実績がある人だからこそ、持っている視点とか考え方とかっていうのがあるので、やっぱね、そういったものを学びに対してお金を使うっていうのはね、めちゃくちゃ大事になってきますね。で、まあ、これもね、本当に今、オンラインでのね、教材とかもありますし、今だと YouTube とか、そういったところでね、勉強のチャンネルが開設されてたりっていうのもいっぱいあって、本当に参考になるのいっぱいありますけども、あとは、まあ、セミナー動画販売されてたりとか、そういうのがあったりするので、そういうの買ってみるっていうのも全然ありですし、あとセミナーに行ってみる。これもね、やっぱね、同じように、学びたいと思っている、成果出したいと思っている人たちが集まる場なので、やっぱそこでのね、できた人間関係っていうのが、後々いろんなことにね、やっぱ、影響してくるっていうのもあるので、そういう意味でもね、すごくいいかなと思います。で、あと勉強会、セミナー、ワークショップ、こういったものとかもありますし、あとこの最初に挙げたこの場所環境への投資っていうとこと、学ぶことへの投資ってことに関しては、これはですね、最初は受け取る側じゃないですか。参加したり購入したり勉強したりっていうところで。なんですけども、ゆくゆくはですね、それやってきて自分がすごく良かったなっていうものを、あなたのなりのですね、形で構わないので、例えばちょっとしたセミナーやってみるとか、勉強会やってみるとか、コミュニティ立ち上げてみるとか、そういったところでですね、つなげていくっていう、その派生のさせていくっていう活用の仕方を、頭の片隅にですね、ちょっと入れといていただくといいんじゃないかなと思います。これはやっぱりね、その、商売繁盛させていく上で、やっぱね、一つの商品だけでもちろんね、成功してダーンと上がる方とかもいるんですけども、一体どこでね、それが発生するかっていうのは、やっぱりその確実なものっていうのはないわけなんですよ。で、そうなってくるといろんなものを試していく必要があるわけなんですけども、その中でもやっぱり分かりやすいものとしては、過去の自分っていうのをターゲットにしたときに、こういうものが欲しかったなとか、これがあれば自分はもっと時間を短縮できたのになとか、もっと早くに売り上げ立てられたのになとか、そういうことがあったのであれば、やっぱそういうのをね、どんどんどんどんコンテンツにして商品化していくっていうのはやっていくといいと思います。で、僕自身もやっぱね、初めは、ウェブサイトの制作っていったところからスタートしてるわけなんですけども、そこの中でのニーズだとか、自分自身がやっぱ思ったこと、経験したことっていうのを全部元にですね、商品っていうのを開発して、で、広げていった結果ですね、様々な商品開発っていうのを成功して、で、売上がね、しっかりと安定するようになったっていう経緯もあったりしますから、やっぱね、なんていうんですかね、その受け取る側だけじゃなくて、最終的に自分も提供する側に回るんだっていうことを視野に入れるっていうこと。まあ、ちょっと余談なんですけどね、これも頭に入れといていただくといいんじゃないかなと思ったりしてます。はい。これが二つ目のお話ですね。学ぶことへの投資ということです。で、最後三つ目なんですけども、これらを、二つをですね、生かすためにどうしなくちゃいけないかというと、結局時間を使わなくちゃいけないわけなんですよね。なので三つ目っていうのは、実践し続ける時間への投資ということで、最初の二つは、まあ物理的なね、お金というところも関係してきたわけなんですけども、最後の3つ目に関しては時間ということで、ある意味最も尊いものですね。一番有限のもの。これをですね、やっぱり何に割り当てるかっていったところすごく重要だと思ってます。で、まあね、これもね、ちょっと余談なんですけども、この間ね、純一さんと話した時もそうだったんですけども、もちろんね、最初に挙げたこととかもやっているわけなんですけども、僕もお互いにね、なんですけども、やっぱね、その、自分自身がそれを実践し続けるっていうことを、やっぱね、ずっとそこは一貫してやってるんですよね。 もちろん学ぶこととか、そういったこととかもあるわけなんですけども、ただ結局のところ人に教えるとか伝えるとか、何かね、そういった自分を通してしたいと思った時に、自分がそれを体現することができない以上、本当の意味では提供できないわけなんですよ。なのでそうなってくると、結局自分がやってこれが成果が出た、なんでそれが成果が出たんだろう、そういったこととかを分析をした上で、それを体系化して伝えるっていうことができるかどうかっていったところも、これもね、やっぱね、商売繁盛の一つね、コツになってくるんじゃないかなと思ったりしました。はい。で、まあね、話少し逸れたんですけども、やっぱね、すごくね、もったいないなと思うのが、まあね、6年もやっているとっていうところもあって、大体相談を受けた時にですね、今やられていることとか、あと現状発信されているコンテンツとかですね、拝見させていただくと、大体弱点が見えるんですね。あ、ここ直したらいいなとか、こここうするともっと伸びるなとか、あ、この人はこうやるとすごく光るなっていうのとかが、まあこれは僕なりの視点でっていうことなんですけども、やっぱそういうのっていうのは浮かびます。で、これはもう僕のね、ポリシーなんですけども、基本的にコンサルティングを受けするときは、そういったですね、ビジョンが見える方しか受けないようにしてるんですよ。いや、もちろんこれはね、僕自身の力っていうところもあるわけなんですけども、相手の方自体がやっぱどこに向かってるのかっていったところがね、はっきりしないと、じゃあどうしたらいいんだろうってところが浮かばなくなってしまうからっていったところで、単純にね、例えば、月いくらいくら売り上げ立てるようになりたいんですっていう方とかは、僕はもう全部お断りしてて、もう具体的にね、何をしたいとかっていうので、事業とかちゃんと見せていただいた上で初めてお受けするかどうかっていうのを決めるようにしてます。はい。で、まあね、また少し話それてしまったんですけれども、結局のところですね、そういうので、まあ僕自身もやっぱね、過去の経験上そうだったんですけども、やらないことにはね、何も変化って起こらないわけなんですね。頭の中で想像してて、それが実現するんだったら、もう世の中大変なことになってるわけですよ。まあね、こんなこと言ったところでね、お前が言うなって話なんですけれども、でも実際そういう方って本当に多くて、口では言うんだけど、文章では書くんだけど、でも実際にそれに時間をちゃんと投資する努力できてるのかっていうと、もう実際ところね、95%、まあ全体の 1% もしかしたらいないかもしれないですね。ちゃんと実践することに対して時間投資できる方って本当にいないです。なんで続けたら勝てるよって言ってる理由って、結局のところこういった背景、今日ここまでお話した3つの背景、投資するっていうところへの投資をちゃんと自分自身が考えてできてるかっていったところが、まあ、関係してるわけなんですけれども、やっぱね、もうね、ここに尽きてしまうっていうのが本当にあります。まあ、よくプロになるためにはね、1万時間必要だとか、そんな話とかあったりしますけど、結局それって何言ったら、時間使ってるかどうかって単純な話になっちゃうと、極論しちゃうとそういう話になってくるわけなんですけども、結局のところやっぱりやったもん勝ちっていうところはあります。で、すごくね、本当にね、もったいないんですよね。いろんな方見てて、いや、もうここまで提案して、これ本当にやったらこの通りになるのになと、もう見えてるにもかかわらず、やっぱりそれをやらない。もちろんそれはね、その人のね、いろんなご事情があったりとかっていうのもあると思いますし、まあね、僕自身の伝え方がっていうところもあるかもしれません。なんですけども、結局のところ、何はともあれですよ。やっぱりやらないと意味がないわけであって、やった上で、お前のこと言ってること違うじゃんとか、これやったけどここまでしか成果出なかったんだけど、どうしたらいいのって言ったことで、次のステップに進めるかどうかって、やらないと話がもう、とりあえず、もう二つ目の話ができなくなっちゃうわけなんですよ。なので、やっぱね、次回の投資っていうのはめちゃくちゃ大事ですね。で、まあ、僕自身もそうなんですけど、例えばこのアップレディを毎週更新っていうので、もう自分自身ね、もう公言して義務付けて、もう4ヶ月やってるわけなんですけども、やっぱりこれずっと続けてるとですね、もう3ヶ月、4ヶ月とか続けてると、もう自分の中で、もういやおうにも習慣化してきて、あ、これもやらないと気持ち悪いなってなってきます。で、やってるうちに、だんだんとやっぱ聞いてくださる方増えたりですとか、あとはご質問いただけるようになったりとか、まあそういったところでですね、少しずつでもですね、やっぱり何かしら目に見える成果っていうのが出るようになってくるわけなんですよ。というのもあるので、やっぱね、今頑張っているっていう方は、本当にやっぱその自分に対してですね、その商売のために、自分のお客様のために、あとはね、そのお金を稼いだ先でね、誰に使うのかっていうこととか、いろんなことあると思うんですけれども、そういうのをね、本気で考えているのであれば、やっぱりね、時間はちゃんと使わないとダメだなと思います。はい。もうね、なんでここのことばっかり言ってるかっていうと、やっぱここまでに本当にたくさんの方、 いろいろとね、見させていただいてきてたんですけども、結局のところ成果出るか出ないかの最後の最後のやっぱりそこの分岐点ってどこかって言ったら、ここ時間の投資だけなんですよ。もう本当にここですね。なので、例えば同じ環境で、例えば同じスクールにいて、同じものに例えば教材買ってっていうのでやってても、実践してるかどうか、実践した後に自分自身がちゃんとそれをね、恩恵を受けるために、例えばそれ作った人とか主催した人とかにフィードバック受けるようなことしてるのかとか、まあ、そういったことやってるか、それも結局のところお金っていうところもありますけども、時間っていうところもありますよね。やっぱね、本当ね、ここに尽きちゃうっていうのがあるので、これを聞いてるあなたがですね、今もしね、ちょっとこれからどうしようっていうことで伸び悩んでしまっていたりとか、あとは今取り組んでいることとかがあって絶対成果出したいなと思うのであれば、この時間への投資っていうことは絶対にこれはやめないようにしていただきたい。もう1日30分やるだけでも全然違ってきますしね。30分やってるうちに、そのうち自分の中でリズムできてきたら、もっとよく出てきて、あと30分欲しいなと。じゃあそのためにどこの部分を時間振り替えができるだろうとかってことを考えて、それ実践できるようになってきますので。で、そういうのやっていくうちに、だんだんと自分の取り組んだことっていうのがより成果につながりやすくなってきますから。で、そうなってくると、やっぱりやっててね、楽しくなってきたりもしますし、やりがいを感じたりっていったところでね、さらに続けることができるようになりますし、時間ですとか、まあ、お金のね、余裕ができたりっていうことで、さらなる次の投資ができるっていうところでね、どんどんどんどん本当に雪だるま式に膨れ上がっていくっていうところがありますので、やっていただきたいなと思います。はい、ということでですね、今日のお話まとめというところでなんですけども、改めてですね、ブログですとかウェブメディア、そういったものを活用して成功したいと、成果出したいという方はですね、3つのものに投資をしましょうということで、1つ目が場所、環境への投資で、2つ目が学ぶことへの投資、そして3つ目が実践し続ける時間のへの投資ということで、この3つについてですね、お話をさせていただきました。でも全部やってるっていう方はこのままぜひ続けていただきたいですし、どれか足りないっていう方はですね、ぜひ足りないものを取り入れてみていただくようにしてください。もうすぐにね、成果が出るというものではないかもしれないんですけども、やっぱ目に見えてないところで実は力ついてたりってこと本当にあります。で、そういったものが、例えばその場所への投資してなかったのをすることによって、あ、自分実はこんなに力があったんだとか、こんなにニーズに応えられることが、あったんだという発見があったりとかね、あと学ぶことによって今自分が行き詰まっていたものに対してですね、あ、これやればよかったんだっていうことでね、新たな糸口見つけたりとか、あと実践し続けることによって、やっぱそこからね、さらに効率よくね、時間内に作業を終わらせるとか、そういったこととかできるようになってきますので、ぜひやっていただきたいなと思います。はい。ということでですね、アプリではあなたからのご質問ですとかご相談、随時受けたまわっております。まあ、今回のお話を受けてでももちろん大丈夫ですし、ブログ内の記事、あとは僕が出させていただいているアップブログという書籍ですね。こちらの方をお手に取っていただいて、その本の中でちょっとここを知りたいんだけどっていうこととかあればですね、お気兼ねなく、この記事の最後にあるですね、専用のフォームから投稿していただければと思います。はい。ということでですね、今月はちょっとね、僕もなかなかゲストね、お迎えするって言ってお迎えできてなかったんですけども、ちょっとね、意を決して、お迎えするようにしてみたいなと思います。はい。まあ、第1回目誰にするかっていうのは、この間ね、ちょっと石井さんと飲んでる時にも話してて、いやー、恐れ多くもちょっと呼ばせていただいていいのかなっていう方を、ちょっとね、第1回目にはお呼びしたいなとちょっと思ってるんですけど、ちょっとね、この後ね、メッセージ送って、僕もね、行動で示してね、あ、こいつ言ったことやってるわというところで、少しでもね、あなたがちょっと勇気づけられる、なんかね、きっかけでもなればなと思ってます。はい。ということで、アップレディオですね、第22回目以上とさせていただきたいと思います。また次回お会いいたしましょう。今回もお聞きくださいましてありがとうございました。